モノミノ等研究用2026年2月号。この記事は4月6日から12日の期間に研究します。エホバの証人ではない家族に温かい心で寄り添う。主題の聖句、諦めずに立派なことを行い続けましょう。ガラテヤ6章9節。82番の歌、光を人々の前に輝かせなさい。ポイント。どうすればエホバの証人ではない家族や親族と仲良くやっていけるでしょうか。どうしたら聖書に関心を持ってもらえるでしょうか。
1から2節の質問。家族や親族に良い知らせを伝えるとどうなってしまうことがありますか。
イエスは弟子になりたいと思っていた男性にこう言いました。親族のもとに帰り、エホバがしてくださったすべてのことについて知らせなさい。マルコ5章19節。家族や親族に良い知らせを伝えたいと思うのは自然なことです。イエスもそのことをよくわかっていました。良い知らせを初めて知ったとき、どんな気持ちになりましたか？嬉しくなってみんなに伝えたいと思ったはずです。でも、いざ伝えてみると、思ったような反応は返ってきません。伝えるときに熱意が先走って相手が引いてしまい、その後気まずい関係になったかもしれません。そんなとき、クリスチャンとしての信念は曲げずに、家族や親族と仲良くやっていくにはどうしたらいいでしょうか。
3節の質問。この記事ではどんなことを考えますか。
この記事では、家族を助けるときに大切な4つのことを考えます。1. すぐにいい反応が返ってこなくても心から思いやる。 2. 否定的な言動の裏にある気持ちを汲み取る。 3. 希望を捨てずに助け続ける。 4. 大切に思っていることが伝わるようにする。心から思いやる。
4節の質問。ユダヤ人が良い知らせに興味を持たなくてもイエスはどうしましたか。
イエスは良い知らせに興味を持たない人たちをすぐに見限ったりはしませんでした。イエスは自分をブドウ園の栽培人に例えたことがあります。実をつけないイチジクの木を諦めずに世話する栽培人です。この例えを話した時点で、イエスはユダヤ人を助けるためにすでに3年以上努力していました。それでも諦めるつもりはありませんでした。どうしてでしょうか？ユダヤ人のことを心から思いやっていたからです。その気持ちが伝道を続ける力になりました。
5節の質問。イエスがユダヤ人をかわいそうに思ったのはどうしてですか？
イエスはユダヤ人のことをかわいそうに思っていました。宗教指導者たちからエホバについて十分に教えてもらえていなかったからです。まるで羊飼いのいない羊のようだと思いました。マルコ6章34節。イエスは死ぬ少し前、エルサレムの町を見て泣きました。住人のほとんどが信仰がないために命を落とすことを知っていたからです。私たちもイエスと同じような温かい気持ちを持ちたいものです。そうすれば家族や親族を助けたいという意欲が湧いてきます。
6節の質問。家族を助けるために諦めない姿勢が大切なのはどうしてですか？
ガラテヤ6章9節にはこう書かれています。
それで、諦めずに立派なことを行い続けましょう。諦めないなら、やがて刈り取ることになります。
家族がなかなか良い知らせに興味を持ってくれないとしても、焦らずに立派なことを行い続けましょう。人が偏見を捨ててエホバを信じるようになるには、時間がかかるものです。考えてみると、私たち自身も以前は希望もなく、神を知らずに世の中で生活していました。エフェソス2章12節。でも、じっくり向き合って助けてくれた兄弟姉妹のおかげで今の私たちがあります。そう考えると、今度は自分が諦めずに家族を助けたいという気持ちになります。否定的な言動の裏にある気持ちを汲み取る。
7節の質問。イエスの弟たちがイエスに信仰を持てなかったのはどうしてだと思われますか？
イエスの弟たちは イエスがガリラヤで起こした奇跡について聞いていたはずです。でも最初、イエスに信仰を持ちませんでした。どうしてでしょうか？聖書に詳しいことは書かれていません。でも、当時のユダヤ人がイエスの弟子になりにくかった理由が少なくとも2つあります。まず、ユダヤ人のコミュニティの中で居場所を失う恐れがありました。さらに、イエスを小さい頃から知っていた人たちは、そのせいでイエスを神から使わされた人とは思えませんでした。イエスの弟たちもそういう要素から影響を受けていたのかもしれません。現代でも同じようなことがあり得ます。
8節の質問。親族が否定的な態度を取る理由としてどんなことが考えられますか？
否定的な態度の背後にある理由を考える。イエスの親族がイエスについて、彼は頭がおかしくなってしまったと言ったとき、その中には弟たちもいたかもしれません。マルコ3章21節。どうしてそんな風に思ったのでしょうか。この時、イエスは忙しくて食事も取れないほどでした。親族はそういうイエスを見て、やりすぎだと思ったのかもしれません。現代でも、親族は私たちのことを宗教にのめり込んでいると考えているのかもしれません。もしそう思われているなら、私たちが決して狂信的ではないことを行動で示していくことが大切です。
9節の質問。家族にエホバの証人について良い印象を持ってもらうためにどんなことができますか？
行動で分かってもらう。親切な言葉や思いやりのある行動を心がけると、家族はエホバの証人に対する見方を変えるかもしれません。ペテロ第一、三章、一、二節にはこう書かれています。
同じように、妻の皆さん、夫に従ってください。そうすれば、神の言葉に従順でない夫であっても、言葉ではなく妻の振る舞いによって引き寄せられるでしょう。皆さんの深い敬意がこもった清い振る舞いを見るからです。
妻が集会に行ったり、伝道に出かけたりすると、クリスチャンでない夫は寂しくなったり、イライラしたりすることがあります。なるべくそういう気持ちにさせないために、妻は予定を調整し、夫と過ごす時間を増やすことができます。例えば、夫が留守の時や、一人で何かをしている時などに合わせて伝道に出るようにします。そんな風に、夫の気持ちに配慮し、融通を聞かせると、エホバの証人に良い印象を持ってもらえるかもしれません。
9節に関する写真。1、エホバの証人ではない夫が仕事に出かける前に、姉妹が昼食とコーヒーを準備してあげている。2、その後、姉妹は別の姉妹と一緒に伝道に出ている。玄関先で女性にスマホから聖書の言葉を見せている。写真の説明。伝道に出かける前、姉妹が夫のために食事を準備している。キャプション。親切な言葉や思いやりのある行動を心がけるなら、エホバの証人に対する見方が変わるかもしれない。10節の質問。批判された時、どのようにイエスに習えますか？
批判されてもいちいち気にしない。イエスは大食いで大酒飲みだと批判された時も、必死に反論したりはしませんでした。むしろ、自分がやっていることを見て判断してほしいと言いました。イエスを見ればバランスの取れた人だということが分かったはずです。私たちも批判されてもいちいち言い返す必要はありません。私たち自身を見て、良識があり暮らしを楽しんでいる人たちだと分かってもらえるようにしましょう。そうすれば、家族はエホバの証人についての良くない噂を聞いても、それが間違っていることに気づくかもしれません。希望を捨てずに助け続ける。
11節の質問。イエスは弟たちのことを諦めていませんでした。どうしてそれがわかりますか？
福音書からイエスが弟たちのことを諦めていなかったことがわかります。イエスがカナで最初の奇跡を起こしたとき、弟たちもその場にいたかもしれません。でも先ほど考えたように、弟たちはイエスに信仰は持っていませんでした。 だからといってイエスが弟たちとのつながりを断ってしまうことはありませんでした。カナでの最初の奇跡から3年ほど後にも弟たちに優しく語りかけていたことが記録されています。
12節の質問。どんなことを考えると希望を捨てずに親族を助けたいという気持ちになりますか？
私たちは最近、エホバがどれほど憐れみ深い神かよく理解できるようになりました。大患難が始まってからも、エホバの側につく人がいる可能性があります。私たちの親族にも、間違った宗教が滅びるのを見て、私たちから聞いていたことを思い出して、エホバに仕えるようになる人がいるかもしれません。
脚注、モノミノ塔2024年5月号11ページ、エホバがこれからどのように裁くかについて分かっていることという記事の11から13節を参照。
そのことを考えると、希望を捨てずに親族を助けていこうという気持ちになります。今のうちから親族のためにできることがあります。もし親族が辛い目に遭っているなら、寄り添って力になってあげましょう。私たちの親切や気遣いが心からのものだということが伝わると、聖書にも関心を持ってくれるかもしれません。大切に思っていることが伝わるようにする。
13節の質問。忙しい日々を送っていても、どんなことに気を配るといいですか？
エホバに仕える私たちは、みんな忙しい日々を送っています。だからといって、家族にいつも自分たちを後回しにしてるとか、大事にされてないなどと思わせたくはありません。では、家族を大切に思い気遣っていることをどんな風に伝えられるでしょうか。
14から15節の質問。家族や親族を大切に思っていることを伝えるためにどんなことができますか？どんな実例がありますか？
こまめに連絡を取る。こちらの近況を伝えると家族は嬉しく思うはずです。例えば、旅行先や友達との写真を添えてメッセージを送れます。ちょっとしたプレゼントをしたり、手紙を送ったりすると心の距離が近くなります。そんな風に自分の方から連絡を取って、大切に思っていることが伝わるようにしましょう。アルメニアのアナ姉妹のことを考えてみましょう。姉妹の親族は誕生日や祝祭日などによく集まって時間を過ごしています。姉妹がエホバの証人になった時、親族は付き合いが悪くなるんじゃないかとか、姉妹の将来にマイナスになるんじゃないかと心配しました。そういう不安をアナ姉妹はどんな風に和らげたでしょうか。こう言っています。親戚に会いに行った時は普段の生活について話すようにしています。うちにも呼んで友達を紹介しています。そうしているうちに親戚も私の友達と仲良くなりました。私が楽しそうにしているのを見て安心しているみたいです。
16節の質問。イエスはヤコブを気にかけていたので、どんなことをしましたか？
様子を気にかける。イエスは復活した後、弟のヤコブの前に現れました。ヤコブを気にかけていたからです。ヤコブはイエスが自分のことを思ってくれていることが分かって嬉しく感じたはずです。このことがきっかけで、ヤコブはイエスがメシアだと確信できたようです。その後、ヤコブは他の家族もイエスに信仰を持てるよう助けたかもしれません。
脚注、イエスの弟のうち、少なくともヤコブとユダの二人は、イエスが死んで生き返った後にクリスチャンになりました。17節の質問。ローマ12章15節をどのように実践できますか？
ローマ12章15節にはこう書かれています。
喜ぶ人と一緒に喜び。泣く人と一緒に泣きましょう。
家族が喜んでいる時も悲しんでいる時も気持ちに寄り添い感情を共有するようにしましょう。そうすると気遣いが伝わって心を開いてくれるかもしれません。例えば親族に子供が生まれた時はプレゼントを送ってお祝いの気持ちを伝えられます。大切な人を亡くした時は慰めたりカードを送ったりいろんな用事を代わりにやってあげたりできます。定期的に連絡を取り、気にかけていることを伝えるようにしましょう。相手が辛い思いをしているような時は、特にそれが大事です。
17節に関する写真。前の画像の姉妹が、エホバの証人ではない夫と義理の母親と一緒に自撮りしている。母親は車椅子に座っている。写真の説明。同じ姉妹がエホバの証人ではない義理の母親を訪ねている。キャプション。家族が支えを必要としているとき、気持ちに寄り添うようにすると心を開いてくれるかもしれない。以下は補足情報。結婚式や葬式に出席してもいいだろうか。結婚式や葬式は家族みんなが集まる機会になります。出席するかどうか決めるとき、聖書に照らして考えることが役立ちます。宗教的な儀式や慣習が含まれている式でしょうか。それとも社交的な場に過ぎないでしょうか。出席した場合、宗教的な儀式や聖書の教えに反する慣習に加わるようにというプレッシャーに抵抗できるでしょうか。エホバの証人ではない親族は、あなたが聖書の教えに反する慣習に加わらないことを理解しているでしょうか。宗教関連の建物で行われる式に出席したら、それを知ったクリスチャンの仲間はどう感じるでしょうか。どんな判断をするにしても、自分の意思を家族にはっきりと、でも親切に説明するようにしましょう。一番大切なのは、エホバの前で晴れやかな心でいられるような判断をすることです。脚注、判断の仕方について詳しくは、物見の塔2002年5月15日号と、2007年11月15日号の読者からの質問を参照。18節の質問。アンデレに習ってどんなことができますか？
改宗の兄弟姉妹を紹介する。アンデレはイエスがメシアだと分かったとき、すぐに兄弟のペテロをイエスのところに連れて行って紹介しました。私たちもそんな風にできるでしょうか？例えば、集会や食事に誘ったりして、兄弟姉妹に実際に会ってもらえます。エホバの証人がごく普通のきちんとした人たちだと分かってもらえるかもしれません。
19節の質問。心情をよく理解してもらえないとしても、どんな接し方を心がけるといいですか？
ペテロ第1、3章15節にはこう書かれています。
心の中で主キリストを神聖な方としてください。皆さんの抱く希望について説明を求める人にいつでも弁明できるよう準備しておきましょう。語るときには、温和な態度と深い敬意を示しましょう。
家族は私たちが特定の慣習や行事に参加できない理由をよく理解できないかもしれません。でも、私たちが思いやり深く敬意のこもった接し方をすれば、良い印象は心に残ることでしょう。クリスチャンとしてできないことはあっても、他の時に一緒に時間を過ごすことはできます。会いに行ったり、食事をしたり、プレゼントをしたりすれば、きっと喜んでくれます。諦めないでください。
20節の質問。ヤコブの例から何が学べますか？
ヤコブはイエスと一緒に伝道するチャンスを逃してしまいました。でも、後になってイエスの弟子になりました。イエスが教えたことはヤコブの心に刻まれていました。ヤコブが聖なる力に導かれて書いた手紙には、イエスが山上の水訓で話したのと同じような考えが含まれています。
脚注。ヤコブ1章2節と、マタイ5章11、12節。ヤコブ1章19節と、マタイ5章22節。ヤコブ1章22、2章24節と、マタイ7章21節。ヤコブ2章13節と、マタイ5章7節、6章14、15節をそれぞれ比較。21節の質問。諦めないで親族を助けることが大切なのはどうしてですか？
私たちがどんなに親族を思いやり、気遣っても、態度が変わらないかもしれませんし、良い知らせに興味を持たないかもしれません。それでも諦めないようにしましょう。家族にいつも親切にしていれば、温かい優しさにあふれるエホバとイエスに習えるからです。相手を思う気持ちはやがて伝わり、態度が和らぐかもしれません。聖書について私たちが伝えたことを後になって思い出すということもあります。 いつか一緒にエホバを崇拝できるかもしれないという希望を捨てずに、ベストを尽くして家族を助けていきましょう。エホバの証人ではない家族を助けるとき、心から思いやることが大切なのはどうしてですか？希望を捨てないことが大切なのはどうしてですか？どうすれば大切に思っていることが伝わりますか？60番の歌、命を意味する知らせ。記事の終わり。